はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、本件で問題になってくるのは、この X が持っているこの倉庫なんですけれども、その固定資産税の評価においては一般用の倉庫として評価されてきたんですね。ただ、それは誤りだったということで、本件はその冷凍、倉庫等ですかね、に当たるというふうになって、で、事案の3段落目かな、に書いてあるんだけれども、一般用の倉庫は冷凍倉庫等よりも高く評価されることになると。で、そこでだから、減額構成がね、来てるんだけれども、それがですね、平成24年から27年度分だけだったんですよね。だから平成10年度から23年度分までも返してほしいというふうに言って国賠償請求を提起したと。で、なんで国賠請求なのかということなんだけれども、事案の下から2段落目に縄銀のところに書いてありますけれども、この評価を争いたい場合はですね、その、訴訟手段が法定されてるんですよね。まずはですね、原則として価格の公示の日から納税通知書の交付を受けた日のあと60日までの間において、この固定資産評価審査委員会等に審査の申し出をしなきゃいかんと。で、その委員会の決定に不服があるときには、その取り消しの訴えを提起することができるけれども、ただ登録価格の不服は、同委員会に対する審判の申し出と、その決定に対する取り消しの訴えによってのみ争うことができるっていうふうにされているわけです。で、X は、この審査の申し出をしてませんので、なので、まあもうできませんよね。当然、平成10年から、23年分ですから、もうできないですよね。もう当然60日経っちゃってますんでね。で、そうすると、この取り消しの訴えも提起できないということになって、で、だからまあ国賠で争うしかなかったと。しかし国賠で争ってしまうと、今度は肯定力を覆すことになるんじゃないかっていう問題が生じるっていうんですね。で、実際にこの平成22年の判例の、一審と原審は、反すると。と、あの、肯定力に反するというふうにしたんですね。はい。で、これに対して最高裁は、いやいや、そんなことはないんだというふうにしたわけですよね。で、問題になってくるのはですね、その肯定力と国家賠償請求っていう、その国賠の関係っていうのは基本的には、関係ないというふうに言われてきていて、で、判例もまあそれを認めてたんですよね。ただ、このように、その金銭給付を目的とするっていうね、そういうケースでは、まあ、まさにですね、その、まあ、一審とか二審がね、言うように、その肯定処分を、肯定力を実質的に否定するっていうことにならないかと。これなんですよね。だから、原則としては、まあ、従来の判例通説は、国家賠償請求と、それが肯定力っていうのは関係がないと。まあ、国家賠償請求っていうものは、その処分の違法を争うだけですのでね。まあ、その処分が違法であって、で、その違法な処分によって損害被ったかどうかが問題になるだけですから、別に、その国家賠償請求訴訟で、国民の側が勝ったとしても、その行政処分の、まあ、効力には影響がないということなんですよね。はい。ただ、その金銭処分の場合、課税処分の場合なんかでは、これは、その実質的には結局肯定力を否定することになってしまわないかというところが問題なんですね。ただ判例は、いやいやそんなことはないというふうに言ったわけですね。だから、その国賠と肯定力っていうのを切り離して考えるっていうのは、こういう課税処分なんかにもね、妥当すると、金銭給付型のものについても妥当するということが、まあ分かったわけですよね。はい。ということですね。なので、まあ、本文でも同じように、論じてもらっていいのかなと思うんですけどね。はい、それじゃあ回答例見ていきましょう。で、まず、1のところで、ここで、問題の所在ですね、肯定力に反するんじゃないかっていう話を書いて、2のところで肯定力が認められる根拠を書いています。いわゆる取り消し訴訟の排他的管轄ですね。で、3のところで、まあ、問題の所在をもう一度詳しく説明していて、で、肯定力に反するんじゃないかと。で、具体的には、その、金銭納付を命ずるような、まあ、本件では課税処分ですけれども、取り消し訴訟を提起することなく国家賠償請求を認めるとすると、まあ、実質的には処分の効力を否定するのと同じなんじゃないかという話ですよね。だから、そうすると、まあ、肯定力に反すると。まあ、実質的には無理してしまうということですよね。しかし、行政行為の別に効果を争ってるわけじゃないですね、国賠はね。行政行為の違法性を理由に金銭による賠償を求めるものに過ぎないと。で、それは別に金銭給付を求めるような処分でも同じじゃないかということと、で、その次に書いてあるのは、これは、調査官解説に、素材判例の調査官解説に書かれていることなんですけれども、やはりその国民の権利救済っていう意味で、やっぱり問題だろうということですよね。瑕疵ある行政処分が公務員の職務上の義務に違反してなされ、かつこれを行った公務員の行為または過失が認められるにもかかわらず、 課税にかかる金銭の徴収や給付にかかる処分についての収束期間の制約などによって渡される法律関係の安定の利益を優先させて国家賠償責任を一律規定するのは被害者救済の観点から妥当性を欠くというわけですね。であとはね、ここでは書かなかったんですけれども、もう一つね、理由として挙げることができて、本件のようなその固定資産税のような形でですね、その行政側が、まあその評価して付加するっていうね、そういうタイプだと、正直その評価が間違ってるかどうかってわからないんですよね。で、これに対して、例えばね、所得税なんかはそうですけども、確定申告ってするじゃないですか。だからその自分で申告するっていうタイプであればね、そうすれば、まあその間違ってるかどうかっていうのもわかりやすいわけですよね。だから、そういうね、その、付加方式にも、その、課税のやり方にもね、ちょっと実は、ポイントがあるんですけれども、ただそこは問題文に書かなかったんで、なので、そこは外してますね。はい。まあ、税法の話になりますしね。なので、まあ、ここは、その点については触れてないですね。ただ、補足意見かな。補足意見とかでそのあたり触れられてると思うんですけどね。はい。で、ちょっと戻りまして、さらにのところでね。で、これも調査官解説に書いてあるんだけど、仮に課税処分が無効だと、つまり公定力を及ばないとなると、納税者としては、候補者の当事者訴訟として、不当利得返還請求訴訟を提起するんだと、そういう可能性が高いわけですね。どうしてかというと、要件が国賠より軽いですからね。で、そうすると国賠で争うっていう人いなくなるんじゃないかという問題ですよね。だから国家賠償請求訴訟を、その固有の存在意義っていうのは失われてしまうんじゃないかということですね。というわけで、今言ったような考慮から、まあ今回は国家賠償請求訴訟をいきなり提起して構わないだろうと。だからまあこの判例によって、まあある程度ね、もう一般的に国賠と公定力が切り離されたというふうに見てもらって構わないわけですね。はい。いいですかね。じゃあ一旦チャプター切りましょう。